ビタ・セックス・アリス、森外。金井静香君は哲学が職業である。哲学者という概念には何か書物を書いているということが伴う。金井君は哲学が職業であるくせに何にも書物を書いていない。文化大学を卒業するときには下道哲学とソクラテス前のギリシャ哲学との比較的研究とかいう題でよほど変なものを書いたそうだ。それからというものは何にも書かない。しかし職業であるから講義はする。講座は哲学史を受け持っていて近世哲学史の講義をしている。学生の評判では本をたくさん書いている先生方の講義よりは金井先生の講義の方が面白いということである。講義は直感的で、あるものの上に強い光線を投げることがある。そういう時に学生はいつまでも消えない印象を得るのである。ことに縁の遠いもの、何の関係もないようなものを借りてきて、あるものを説明して聞く人がはっと思って得得するというようなことが多い。ショーペンハウアーは新聞の雑報のような世間話を材料帳に留めておいて自己の哲学の材料にしたそうだが、金井君は何でも哲学史の材料にする。真面目な講義の中でその頃青年の読んでいる小説なんぞを引いて説明するので学生がびっくりすることがある。小説はたくさん読む。新聞や雑誌を見るときは議論なんぞは見ないで小説を読む。しかしもし何と思って読むかということを作者が知ったら作者は憤慨するだろう。芸術品として見るのではない。金井君は芸術品には非常に高い要求をしているから、そこいら中にある小説はこの要求を満たすに足りない。金井君には作者がどういう心理的状態で書いているかということが面白いのである。それだから金井君のためには作者が悲しいとか悲壮なとかいうつもりで書いているものが極めて滑稽に感じられたり、作者が滑稽のつもりで書いているものがかえって悲しかったりする。金井君も何か書いてみたいという考えは折々起こる。哲学は職業ではあるが自己の哲学を建設しようなどとは思わないから哲学を書く気はない。それよりは小説家、脚本家を書いてみたいと思う。しかし例の芸術品に対する要求が高いために容易に取り付けないのである。そのうちに夏目金之助君が小説を書き出した。金井君は非常な興味を持って読んだ。そして擬音を感じた。そうすると夏目君の我が輩は猫であるに対して我が輩も猫であるというようなものが出る。我が輩は犬であるというようなものが出る。金井君はそれを見てついつい嫌になって何にも書かずにしまった。そのうち自然主義ということが始まった。金井君はこの流儀の作品を見たときは格別擬音を感じなかった。そのくせ面白がることは非常に面白がった。面白がると同時に金井君は妙なことを考えた。金井君は自然派の小説を読むたびにその作中の人物が行状座が造字天配、何につけても性欲的写生を伴うのを見て、そして批評がそれを人生を写し得たものとして認めているのを見て、人生は果たしてそんなものであろうかと思うと同時に、あるいは自分が人間一般の心理的状態を外れて性欲に冷淡であるのではないか、特にフリジディタスとでも名付くべき異常な性癖を持って生まれたのではあるまいかと思った。そういう想像は ゾラの小説などを読んだ時にも起こらぬではなかった。しかしそれはジェルミナルやなんぞで労働者の部落の人間が婚約の極度に達したところを書いてある時、ある男女の相引きをしているのを覗きに行く段などを見てそう思ったのであるが、その時の疑いはなんで作者がそういうところをわざとらしく書いているだろうというのであって、それがありそうでないことと思ったのではない。そんなこともあるだろうが、それをなぜ作者が書いたのだろうと疑うに過ぎない。すなわち作者一人の性欲的写生が異常ではないかと思うに過ぎない。小説家とか詩人とかいう人間には性欲の上には異常があるかもしれない。この問題はロンブローゾなんぞの説いている天才問題とも関係を有している。メビウス一派の人が名のある詩人や哲学者を片端から捕まえて精神描写として論じているも、そこに根底を有している。しかし近頃日本で起こった自然派というものはそれとは違う。大勢の作者がひとときに起こって同じようなことを書く。批評がそれを人生だと認めている。その人生というものが精神病学者に言わせると、いちいちの写生に性欲的色調を帯びているとでも言いそうな風なのだから、金井君の疑惑は前よりよほど深くなってきたのである。そのうちにデバガメ事件というのが現れた。デバガメという職人が普段女湯を覗く癖があって、ある時湯から帰る女の後をつけていって暴行を加えたのである。どこの国にもたくさんある極めて普通な出来事である。西洋の新聞ならば紙面の隅の方の 2,3 行の記事になるくらいのことである。それがひととき世間の大問題に膨張する。いわゆる自然主義と連絡をつけられる。デバガメ主義という自然主義の別名ができる。デバルという動詞ができて流行する。金井君は世間の人が皆色状況になったのでない限りは、自分だけが人間の仲間外れをしているかと疑わざることを得ないことになった。その頃ある日、金井君は教場で学生の一人がエルサレムの哲学入門という小さい本を持っているのを見た。講義の済んだ時、それを手に取ってみてどんな本だと問うた。学生は南光堂に来ていたから参考書になるかと思って買ってきました。まだ読んでみませんが、先生がご覧になるならお持ちください、と言った。金井君はそれを借りて帰って、その晩ちょうど暇があったので読んでみた。読んでいくうちに神秘論のところになって、金井君は大いに驚いた。そこにこういうことが書いてある。あらゆる芸術はリーベスベルブングである。口説くのである。性欲を口臭に向かって発揮するのであると論じている。そうしてみると、月経の血が戸惑いをして鼻から出ることもあるように、性欲が絵画になったり彫刻になったり音楽になったり小説脚本になったりするということになる。金井君は驚くと同時にこう思った。こいつはなかなか奇形だ。しかし奇形ついでに、なぜこの説をもう少し押し広めて、人生のあらゆる出来事は皆性欲の発揮であると立てないのだろうと思った。こんな論をすることなら、同じ論法で何もかも性欲の発揮にしてしまうことができよう。宗教などは性欲として説明することが最も容易である。キリストを婿だというのは普通である。聖者と崇められた阿摩なんぞには、実際性欲をパーバースの方角に発揮したに過ぎないのがいくらもある。献身だなんぞという行いをした人の中にはサディストもいればマゾヒストもいる。 性欲の眼鏡をかけてみれば、人間のあらゆる出来事の発動機は一として性欲ならざる話である。シェルシェ・ラ・ファムはあらゆる人事世相に応用することができる。金井君はもしこんな立場から見たら、自分は到底人間の仲間外れたることを免れないかもしれないと思った。そこで金井君の何か書いてみようというかねての希望が妙な方角に向いて動き出した。金井君はこんなことを思った。